スト番組ラジオジです。毎週日曜放送中、30代おじさん初心者3人によるポッドキャストラジオ番組です。仕事、恋愛、サブカルチャーから身近にあったバカ話などをわきあいあいと話しています。司会の石山です。
宮本です。
高です。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、じゃあ今日、今回はちょっと緩和休題ということで、ちょっと僕の方から前用意してたんだけど、結局使わなかった、ちょっと
ネタを1個、ボツネタが、
ボツネタなんですけど、
すごい面白いな、暮らし、
相当ハードル上がって
る。面白くなかったら、と思って切ってもらって構わないです。っていうのは、僕、ほらね、デザインの仕事してるじゃないですか。で、日頃ね、いろんな広告なんかをちょっと見たりして、情報収集をしたりすることが、仕事があったりとかね、するんですよ。で、それでね、よくね、デザイナーなんかが使うツールとしては、Pinterestっていうね、
Pinterest
っていうウェブサービスがあるんですよ。知ってますか？
知ってます。使ってます。
本当？何ですかね？
自分の好きなジャンルの、要は俺は欲しいものの情報を集めたいんで、
この、消費者として使う。
消費者として、こういうかっこいい時計が欲しいと思ったら、似通ったものは情報としてチョイスしておくと、その関連するようなものをまた定期的にピックアップしていけない。たくさん画像の、レコメンドサービス。
ああ、そうなんだ。そういうウェブサービスがある、
そうそうそうそう。本当に画像をこうピンするっていう、まさにね。
これっぽいのちょうだいっていうのはしやすい。
自分で気に入った画像をピンしてみたいな。例えばじゃあ、なんだろうな、ガンダムが好きだったらガンダム関連した画像とかをこう自分のポータル作って、それが情報が集まってくるみたいなやつがあったりして、僕なんかだったら、そのいわゆる広告とかデザインみたいなのの、ピンサービスとして、市場に使われてるんですよ、デザイナーの中では。で、その中で、たまにね、ちょっと面白いものなんかが紛れ込んできて、でそれは何かって言ったら、広告ね、いわゆる昔の広告ってあるじゃないですか。
テレビの CM とか。
主に要はポスター広告とか紙の広告とかのものなんだけど、昭和とか、バブル期とかのいろんな広告があるわけですよ。この中でちょっと面白いものがちょこちょこちょこ集まってて、面白いなと思って俺ちょこちょこピン止めしてたのね。それがちょっとたまって、でこれ多分ラジオでなんか話したら面白いんじゃないかなと思って、
ネタになりそう
だ、ネタにずっと保存してて、でこの機にちょっとみんな見てもらったら多分面白いんじゃないかなぐらいの軽い話なんですけど、で、これちょっといきますよ。じゃあ、1枚目ね、
これはあれですか、クイズ形式ですか？これ何の広告でしょうかじゃなくて、説明しててもらうから、
広告だから、商品名大体書いてあったよ。
何のクイズにもならない
。いかにボケるかみたいなこと
だけ大喜利でしかない。
ちょっと軽く見ながら、わやこや、ね、言うという感じですね。じゃあ、まずこれですね。
これはテレビプリンター、これはテレビの画像をプリントアウトする機械の広告ですかね。
です
これはあれじゃないですか、ビデオデッキじゃないですか。
ちょっと待って、ごめん、こっちじゃないよ、間違えた、これちょっと待ってね、こっちじゃない、これは、これこっちいきます。
はい、
せーの、はい、あれあれやった、あれ僕同じだ。同じだ。
ちょっと
あれ、これ我々ですね。同じ画像をひたすら見せられ
て、はい、
はい、
いきます、はい、これ
一つ目、
はい、これはですね、ここから始まる、まずでっかいシリーズっていう、
はいはい、
日立パーソナルのコンピューターの H1 っていうですね、多分昭和1984年ですね、
1980年のパソコン、
そうそう、このコピーが手軽にプレイ、日立のパソコン H1 って書いてある。この当時はこれが軽いという認識だったっていうね。
普通にブリーフケース、学生カバンと同じぐらいの大きさで、
そう
っていうサイズ感を表現したんですね。
そうそうそう、でかいよね。
当時アイドルだった工藤由紀ちゃんね。
あ、これ工藤由紀か。
そうなんですよ。女の子が片手でモテるよっていうね、感じなんですけど、多分腕しびれてんじゃねえかな。
腕パンパンだよ、だって。
やっぱ筋肉すじまってる感じ。
でもこれさ、6万2000円ってお手軽な価格ね。この当時のパソコンだと、80年のパソコンだったらさ、70万ぐらいそうな感じがするけど。
でも多分ね、これパソコンじゃなくて、
ワープロじゃないか
な。ワープロなんじゃないかなっていう感じがするんだよね、多分。
そうだね。
そう
僕中学の時に通ってた塾があったんだけど、そこの先生が、 資料作ってワープロ使ってる人がいたんだけど、一、うん、人だけパソコン機能のあるワープロ使ってるのと自慢してた。俺のワープロパソコンになるんだぜなんかちょっとよくわかんないけどすごいって
確かに当時はなんかパソコンもワープロもよくなんか違いが分かんなかった
ね。
なんかあの鴻上長司が台本書くときに、あの当時あのワープロじゃなきゃダメだっていう話をしてて、でなんでかって言ったらパソコンだといろいろインターネットとかこう心が横縛になっちゃうからあのワープロが一番いいみたいな話をなんかわざわざコラボで書いてたけどさまあ今みんなパソコンでね、はい、するけど。じゃあ次です。はい、同じくです。
キャノンファミリーコピア、
はい、これは中森明菜さんですね。
好きなところに好きなところ
で Be my side これも女の人が片手でモテるぐらいというやつで、
高性能ポータブル PPC って何？ PPC って何？
PPC パーソナルコンピューターみたいなことですね。
あ、これパソコンってことね、うん、これミシンぐらいの大きさですかね、うん、感じとしたら、うんうん、まあ、機内への持ち込みは可能ですけど、
うん、そう
中身空だけど何も入れられ
ない、ちょっとしたあのキャリーバッグぐらい
そうですね、もしくはこれなんていうの、娘がさらわれた時に1億円持っていくサイズ
そうそうそう、多分中森明菜さんも涼しい顔しますけど、うん、相当
そうですね、
辛いだろうね、
腕、は
い、
に来てんじゃねえかなっていう、はい、ね、これも時代の頭なっていう、ね、感じですね、はい、次、はい、石原真理子さんのナショナル、ザ・ディスコというですね、これはあのラジカセですね。
そうですね、あの要は大音量で音が出るタイプのラジカセですね。
そうですね、
あの昔のあれだと黒人が肩に担いでるようなやつですね。
これは電池で動くの？
こういうのはあのそもそも海辺とかで鳴らしたりすることが前提なんで、うん、単一電池10本とかそういうやつですね。
そう、これもあの女の子が片手で持てますよっていうね
俺このキャッチコピー好きっす。ファーストラブの騎士になる
ザ・ディスコ、
うん、若干石原真理子さん顔がこわばってんじゃねえかっていう感じの
きついねお前も持たされてますよ、
持たせやがってみたいな感じのこう
ナショナルへの若干怒りを感じる、
怒りを感じる。
69,800円ですから、やっぱそう今とあれ作るやっぱ高いですよね。
そうですね、あのコンポシステムぐらいのや
パソコンと変わんないんだ、うん、
パソコンと変わんない ね、うん、
ね、
まあ、オーディオはまだ当時はね、やっぱ憧れのもののうちの一つですからね。
そうそう、もう完全に腕がさ曲がってないっていう、こう重力に引っ張られてる感じ。
アラレちゃんとか見てるとこれぐらいのサイズのラジカセ出てきますよね
そう、すげえな、
すごいでしょ、
面白い。
はい、じゃあ次いきます。はい、これはですね、東芝の、リズミーステレオというレコードプレイヤーなんですけど、
は
い、
これはポータブルレコードプレイヤーですかね。
ポータブルレコードプレイヤーで、秘策はここにあり、アタッシュケースタイプのステレオポータブル電池っていうやつで、
アタッシュケースごと売ってるんだ。
そう
持ち運びできて、そうそうそう、アンプも内蔵してるスピーカーもくっついてるから、要はラジカセ状態で音がそのまま出る。
そう、これはですね、つまりモテを表現してるんですよ。
モテ、
モテ、つまり女の子を口説いて、うん、いい感じの雰囲気をするには、うん、音楽が必要だけど、音楽が必要には自分の部屋に呼ばなきゃいけないけど、これだったらアタッシュケース並みのでかいケースに入れて持ち運べばいい雰囲気の音楽が流せますよっていうね。
すげえ島工作って感じだな。
島工作にちなみにこういうシーンが、うん、車で移動して車の屋根の上にこういうのを乗っけて、うん、音楽を聴くっていう場面が
これコピーがね、俺はなぜモテる、隙のないおしゃれ、もちろんそれもある、しかし秘密はこれ、閉じてアタッシュケース風、開けばかっこいいステレオ電池、名付けてリズミーステレオ、音質も迫力も申し分なし、しかも持ち歩き自由、ムードも音楽もこれで万事 OK って言ってね、
うん、安いね、
4000、じゃあ6400円だね。
6400円、
当時の物価がこれでも相当古いから、
うん、あれでもさ、隣に月額定価って書いてあるもんな。
月額
月付定価、
あ、月付定価、
月付定価で7回払いで6350円。
あーってことは5万円ぐらい、
うーん、
もうちょっと低い、5万弱ぐらいだね。
でも月付で払うのが当たり前みたいな時代だね。
あー、そうだね、
月付定価だったら現金で買った方がいいね。
ん、
現金定価で6400円で月付で毎月6000円近い金額払うんだ
って。でもこれ6000円で買えないでしょ。だってい
やだから安いなと思ったんだけど、
だから月付なんじゃないと思うんだから。
あ、一括金額かかねえんだ。
だから多分ローン会社がローンの月付っていうものをその家電量販店とか家電メーカーが持ってたんじゃないかな、多分この当時は。多分今みたいなカード払いとかじゃなくてさ、多分、
なるほど、
はいはい、はい、ということですね。はい、次。ほい、さらに古いじ
ゃん。だんだん古い。
昭和5年ですね、これは。
昭和5年。
コロムビアポータブルっていう、これはですね、たぶん、蓄音機かなんかを。
新発売。
はい。
豪華、なんか優秀、新時代の蓄音機、ポータブル蓄音機みたいなもんですよね。うん、50円。
はい、
ですね。
はい、買え価値がよく
分かる。50円の下にこの1000、0銭なんだけど、ああこの補助通貨のがそもそもデフォで入ってるっていう状態が古いね。
あ
50円0銭でしょ、これ。
ああ、そこそこそこそこそこ、なるほどなるほど、
うん、なるほど、
うん、昔あの話したときですけど、我々のお芝居したときに衣装を作ってくれた大友姉さんという人が、おばあちゃんに歌います。 あの人は昭和元年生まれなんです
よ。へえ。
うん、ちなみにです
けど。あ、そうなんだ。
まあ、昭和5年だとね。
あ、まあこういうやっぱちょっと貴婦人というか上流階級の人じゃないとやっぱ買えなかったんだろうな
って。車に乗り込むぞっていう感じです
か
ね。
そうそうそう、やっぱね、ターゲットがっていう感じがしますけど、はい、はい、次ですね、
はい、
はい、パソコンですね、次は。あ、 NEC パーソナルコンピューター P8800 シリーズ PC880Mark2、
はいはい、
これは南野さんですね。
南の、
うん、南のよ。
これ要はPC98 の前ですね。PC88 ですかね。
うん、
は
い、これつまり後ろにスーツで座ってる男の人がいますけど、パソコンってのは業務用で仕事で使うものって考えられたんだけど、家でもパソコン買ってねっていう意味で、うん、南野さんがあの当時のあのこうレオタード風というか、
そうですね、
シーハンターとかキャッツアイに出てきて
る、ヘアバンドしてタイツでレッグウォーマーで、うん、っていうやつですね。竹藤の宣伝とか。
竹藤ダンサーズっぽい。
ダンサーズっぽい人がこう家でこう床に置きながら気軽にパソコンをやっているっていう。
これ気軽にパソコンやっているで、右手は左手はキーボード、右手は電話してるじゃない。
うん、
これ当時インターネットって電話できたの？
インターネット当時はインターネットないですね。
パソコン
PC88 なんで。
うん
うん、じゃあなぜ逆に電話を持ったんだっていう。手軽さか。
手軽さじゃないですか、
ね。手軽感
じゃないですか。これはフロッピーが、あの大きいやつが2枚刺さるやつですね。
ああ。うん、あのコピーとか書き換えができたり、こう同時読み込みとか。
7インチフロッピーです。我々が製フロッピーの倍のサイズのフロッピー
が。ああ。薄いやつね。
そう、薄くて広いやつね。あれが2枚入ってる。すんごい昔にあの子ちゃん家に行った時にこれがあってさ、昔のエロゲームがこの昔のフロッピーでさ、
そうエロゲー
70枚組みたいな、
そうそうそうエロゲーやのにフロッピー70枚入れ替えなきゃみたいな、
その時入れ替えてもくさいから片方の稼働してる時は次のやつを次のやつとこうシームレスに
そうそうそう
なっていくね、
はい、ねえっていう感じでしたじゃあ次ですね、うん、はい、同じく PC880、武田鉄矢さんですね、はい、お新しいCM ですね、
はい、うん、この NEC の、PC88、
はい、
うん、この時代っていうのが日本のこの NEC のパソコンが世界の設計者時代ですよね。この後 Windows が出てくるわけだけど、
あ、その後 Windows 以前の
その前とか PC98 ってのが出てくる、9800シリーズだって、これが全世界でバカ売れして、
うん、
ハードウェアとして普及したわけだよね。でこれがハードと OS 両方 NEC が支配してたわけですよ。
うん、OS って何 ？NEC の OS？
そうそうそうそうそう。
MS-DOS なの？
じゃあもっと前もっと前。うん。
あの学校にあの FM タウンズっていうさ、
ああ富士通の。
富士通のパソコンがあったね。うん、でもあれは。
あれでもあれ Windows 系でしょ。
あれ Windows、 あ、うん、Windows 3.1
とか 3.0 とか。
か、うん。うん。そうそう。で次が。はい、パソコンですね。パソコンのやついろいろ面白いんですけど、東芝のこれ木村康と和也 親子っていう勝つ快感、パソピア7っていう、なんか木村横山康が勝つっていうとちょっとなんか別のことを想像してしまうっていうか、
これはあのカラーになりましたね、ディスプレイがね。
そうですね、
見たことあるか、27色、うん、確かに27色見たことないよ、
聞いたことある
か、黒カラーじゃないんだよね、
60和音
懐かしいね、なんかその和音、なんちゃら和音っていうのは俺らもほらリアルタイムに体感してるじゃない、携帯がそうだったから。
でもあれだね、二進数じゃないんだね、普通こう 何色とかっていうとさ、最初256色聞いたらこう2進数だけど、なんで27色なんだろう
やっぱ独自企画ならでは、
独自企画があるんだね、
ならではみたいなさ、この木村和也のなんかこうね、まだこう純粋な感じの顔ね、この顔って感じですね。
エレクトロニー、エネルギーとエレクトロニクスの投資はね、E&E は。
あ
ーあのサザ
エさんね、ね昔のね、
キャ
ッチコピーで、
ね、はい、速度上げていきましょう
次いきます。ほい
FM7、
FM7、
じゃこれは富士通のパソコンですね、
はい、これはですね、渡哲也先生、
はい、青少年は興奮する、怖っ顔と
迫力が半端ねえっていう、
そうです、
キャッチコピーとの相性が
いい。あともう一つすごいのが、左に下にいるあのこの渡里哲也先生風
ゆるキャラの
ゆるキャラっていうこの、
はい、
ね、迫力が半端ない。
これで言うとあのキーボードの規格がまだ統一されてないのも可愛いね。あっちこ出てくるやつがみんなキーボードがバラバラで、
あバラバラ、うん、クワーティーキーボードがまだ、あ、結果装置されてたのかな、どうなのか分かんないけどね、
はい、
で次、これさっき出ましたけどね、はい、これはですね、
うん、
プリントテレビっていう、
はい、これはちょっとレトロフューチャー感あるけど、うん、画面で出たものをプリントアウトすると
か、ね、そうなんですよ、はい、すごくないですかこれ逆に。
そういう機能が昔あったんだ。
そう
だ、いわゆるこうプリントスクリーンみたいなものをかつ直印刷するみたいな、
うん、
面白い発想だなこれね。
逆にビデオはなかったの、まだ、
まあ、これが
いつも下 VHS なんじゃないのこれは、違うのかな。
でこれが本体じゃんじゃないの、下のやつがね、
うん、
25万8000円、
うん、
ほら高いね、はい、まあ消えたやつでしょうね
昔の映画とかにこういう機能もさ、なんか物出てきそうな、
あのスパイ映画とかね、
スパイ映画
とか、
そう、うん、あの印刷するが前提っていうさ、あの文化の時代っていうね、
ま
あ、
スマホなんかまさにそうだよね。
ね、
プリンターがどんどん今出てるじゃない、製品がスマホの画像をプリントアウトする
っていう。ああ、逆に一周回って
るね。そうそうそう、
ああなるほどね、うん、そう、じゃ次、
はい、
次ですね、古代広告シリーズっていう、
はい、
は
い、
それは映像は
あですね、これナショナルの人工頭脳テレビ、
お、すごい、世界で初めての完全自動化に成功しましたと。
はい、
何を自動にしてくれるのかな。
これはですね、つまりリモコンですね、これは。
あ、リモコン、
はい、有線のリモコン、
有線のリモコンなんだね、
はい、
あ、なるほど、
はい、
AI ってことですよ、
うん、そうですね、
まあ、ただ、まあ、その音とかコントラストを自動で調整してくれるらしいっていうね、あ、まあ、その機能が初めてついたっていうね。
俺らが子供の時まだそのコントラストとかチャンネルごとに変えるっていうテレビがまだあった、おじいちゃんって
行
くと、うん、おっとっとっと、
ね、
まだ白黒の頃にこれ ね、
白黒なんだね、
やって、まあ、
足つきのテレビだね、
足つき、
はい、
そうそうそうそう、
使わない時は布かけてね、
そうそう、レースの、うん、
なるほど、
そうなんです、
はい、
じゃあ次、うい
これから見たことあるな、
これも古代広告シリーズに故障がない高性能テレビ、
あ、ゼネラルテレビ、
うん、力道山が乗っても壊れないぞって、
はい、うん、なるほど、
はい、
テレビはどっかで壊れるような気がしますけど、じゃあ次ですね、
はい、
芝浦松田のソーラー電気洗濯機、
お、これすごいな、エコですね、お洗濯を楽に早く、ソーラー電気洗濯機、何があるんだろう、
これね、よく壊れないんだよね、
昔ながら の、 あのローラーがついてる洗濯機ですね、
う
ん、
そうそうそ う、 そう、
さ、これもサザエさんの漫画の初期型はこういうやつなんだよね、
あ
ああローラーで脱水するやつだよね、
そう、
はい、芝浦松田って、
芝浦松田わかんないね、
芝浦なんとかってどっかの前身かなんかだよね、確か、 東芝ってなんか東京…
東芝は東京芝だよ、ね、
でしょ、うん
ね、まあ、
はい、このソーラーっていうのがね、よくわかんないんだよね、やっぱね、電気洗濯機はまだわかんないけどさ、うん、次ね、こんな発明あったんだシリーズ、
はい、
はい、はい、初代アップルウォッチ、
初代アップルウォッチ、
お、はい、きます、せーの、うい
わ、
カシオ、
腕こんな成功感、
はい、
あ、コンピューターが腕に来た、
え、どういうこと、
これはあの腕時計を あるんだけど、腕時計がこうなんていうの、パソコンのキーボードみたいなのをペトってつけて、でそこでこう文字入力ができたりとかして、情報をこの時計にインプットできて、でかつ持ち出せるっていう、
俺子供の時にさ、うん、このデジタルウォッチでキーボードがすげえ多分20個ぐらいついたやつを誰か持ってるのあったけど、それがしかもガシャガシャで出てくるっていう最高の景品みたいな、
ああ
絶対そうなんだけど、
あ
そうあったな、
なんか電話帳とか入れてる、
うん、
あったよね、
うん、
まだスマホとかあの携帯がなかったのね、うん、
これ逆にちょっとなんか、うん、おーっていう
これなんか今なんか似たようなことでなんかうまいことできねえ
の、そう似たような発想でできそうな感じのね、うん、
ちょっと面白いね、
面白いでしょこれ、うん、コンピューターが、あ、腕に来た、はい、腕コンって言う、はい、次、
ついにレコードの両面自動演奏を実現、
はい、
オートリターンというか、
そう、いわゆるラジカセでオートリバースっていうね、はい、機能がありますけど、はい、それをレコードでやっているっていう、
そうなんだ、まあ、とてもかいな、これ
オートディスク V3 シャープ、
はい、
これちょっと面白いです
、はい、
はい、次君のコンポは知ってるか、
立ってるか、
立ってる、
立ってるか、
もうこれ完全に下ネタですよね、
そうですね、うん、これはラック型音楽のコンポですかね、
そうです、
はい、
しかもマイクもついてるんです、
まあ、これはその大したラックに乗せましたって
感じがすごいですね、ラックに乗せましたっていうね、
はい、
次、
うっ、かっこいい、これかっこいいな
ラジボア、
ラジボア、君を熱くするヘッドホンラジオ、これはつまり最近あのね、なんかこう単独でさ、ウォークマンのさ、耳型ウォークマンみたいなのあってですけどさ、あれの走りですよ、
カセットテープを見つけたヘッドホン、
か、いや、多分ね、ラジオだね、
ラジオか、
ラジオ
か、ラジオか、これこのサイズが、
耳にラジオがついてるっていう、
そうか、かっこいい、ヤングの必需品、ラジボア、
よし、
こう、でもきっとこれもこの感じだとジャンプの一番後ろとかなんかそういう系だからこの時代でもうとんがってたんだろうね
そうだね、
はい、そうですね、で、次ラジボア2、
ラジボア2かっこいいな、
木製
ぽい、まあ、これラジボアの別のちょっと広告、うん、あの広告で、はい、漫画版っていうね、うん、感じの、まあ多分あの巨人の星とかが流行ってた時代なんじゃないかなっていう感じです、で次、意外な発明っていうね、
はい、
はい、次これ
山陽餅つき機、
はい、餅つき機は今もあるもんね、
ある
あ、そうなの、
あるある、
へぇ、
ヨドバシもいたね、
あ、ほんと、
家庭用餅つき機、
このなんかこうビジュアルとこの餅つき機っていうのが結構俺の中でインパクトがあったんだけど
これもなんかちょっと霜だね、
さあ
そうさあ、女の子お赤飯もいいなって言ってとる、
いや違う、なんかうんみたいじゃないですか。このエロいって意味じゃなくて、
このお餅をベロ
ッと
してる、職員に対してそれしますか。
そこはちょっと貪欲じゃないんで。
じゃあ次ですね。
はい。
はい。
太郎、山陽掃除機。
太郎。
太郎。
はい。
これはゴミの缶詰ポンポン、つまりフィルターじゃなくて。うん、このダイソンみたいに缶にゴミを集めるタイプの掃除機かな、
うんうん、ただこれ かっこよくないですかこれ
名前ですか。
いやてか見た目なんかこの戦闘機みたいななんかさ、うん、超巨大ななんかこう、はいはい、その掃除機っていうなんか、
だからこれもうちょっとそれ今っぽい形にしたらダイソンが出して
る、ダイソンが出す、
出そうな。
あちょっと多分我々ビジュアル面は言うときは多分もうちょっと説明を加えて言わないと伝わらない。
そうっすね、うん、
まあ今日はあの紹介したやつあのあれでウェブに載せときますんで、はい、はい、ということで、まあ、以上でした。
はい、
まあ、こんな感じのことを、はい、くだらないネタでした。
面白いですね。
面白かったです。なんかあのこのもうちょっと新しみで俺らが子どもの頃に見てた、だからそのウォークマン初期とか、
うん、
なんかあとはちょっと携帯でも中学校ぐらいとかのやつだとまた、
う
ん、
そうだね、
身近に感じてさらに面白い。
知ってたけど、あったけど流行らず消えたねっていうやつが面白いかもしれない。
90年代ぐらいだね、
うん、
うん、
なるほどね。面白かった
です
、はい、ということで、まあ以上でした。
はい
はい、
はい、じゃあもうね、まあ、よかったらちょっとピンタレスにこんな、まあ、オールドアドとかでね、あの検索するといろいろ面白いのでできるので、
はい、
よかったらいいんじゃないですか。はい、あの古い広告の話でした。
はい。